まあそんなわけで久々にオープニングになんぞや曲謎をかけておるわけでございます。
そうですね、
はい、この曲はですね、イースというロールプレイングゲームの、オープニング、
そうですね、
イース1のオープニング曲、フィーナという曲でございます、はい、ご存知の方はもうよくご存知かもしれないですし、まあご存知ない方もいらっしゃるかと思うので簡単に説明させていただきますけど、ですね、これは1987年に出ましたイースというロールプレイングゲーム、
そうですね、アクション RPG ってやつですかね、ジャンル
ですね、まあ、リアルタイムで自分が動いてリアルタイムでモンスターも動いていてみたいなね、でまあ、ある意味コンピューターゲームシリーズ、これはイースはいつまでどこまで行きましたかね、スーフォーぐらいまで行きましたかね、
あ、いや、あのぐらいじゃない、なんだかんだで、ね、もっといろいろ出てます、今でもなあの PSP やらで今度また出てまだかみたいな、ファンはあのいわゆる微妙な気持ちでいるみたいですけど、ね、DS にもなんか移植とかあったりしましたけどね、
はいはい、で当時1987年っていう、まあ、ちょうどですね、どうだろうな、その日本のロールプレイングゲームの黎明期というのか、黎明期がこう、ブラックオニキス、あるいは無限の心臓とかいう、そして、ドラゴンスレイヤーザナドゥ、
はいはいはいはい、
このドラゴンスレイヤーザナドゥというのを手掛けたのがこの日本ファルコムという会社ですね、うん、当時は本当にその御三家なんて言われたね、うん、T&E ソフトとかと、うん、
恥ずかしいですね、
ハイドライドでしたっけね、
はいはい、
ブラックオニキスはなんかあの社長が外国人さんだったって
名前
忘れちゃったな、で、その頃ですよね、テグザーでスクエア
が、あ、テグザーね、
出てきたりね、そういう風にコンピューターのそのね、パソコンでゲームを作る会社というのがですね、まあ、だんだんビジネスとして、盛り上がってきた、それは、そういう過程に、パーソナルコンピューターが入ってき始めた時代と重なってくるわけです。でこの頃は、はいはい、まあ、当時ね PC8001 とか6001とかが、だんだん進化した PC88 シリーズで、出てきたロールプレイングゲームで、まあ、当時若干、世界あの日本のロールプレイングゲームっていうのはそういう、黎明期から見てだんだん難しい方向に、行ってて、結構ダンジョン系のね難しいやつとか、に行ってたところですね、かなりこう難易度が高いゲームが多かったんですけど、非常に絶妙なゲームバランス、で、今 RPG は優しさの時代へっていうキャッチコピーだったんですけれどもで、まあ、だから誰でもクリアは一応できるんだよと。
でもすごいとっつきやすそうなゲームだなっていうのは見た目でも分かりましたけどね。
そうですね、で、あの、なんていうの、そういうところでその初心者の方とかそういう人でも入っていきやすいようなゲームであって、とはいえ、ストーリーもしっかりしていてというですね、非常にまあ人気になった、作品なんですけれども、
これはでもあれですね、パソコンサンデーで最初に見ましたね。
パソコンサンデーね、
山下明がこの操作していろいろ解説してるのを見て、はいはい、いいな、欲しいなとか思いながら
そ、
憧れの眼差しで見てましたけど、
ね、パソコン博士とか言ったやつですよね、
言いましたねもう絶対死んでますけれども
なんそう、数年前からな訃報を聞きましたよ、亡くなったんだって、
ね、そうですね、
だって小倉でしょ、小倉智昭ですよ、今やなんかね、もう、あの人が言ったら100万みたいな世界ですけど
ね、パソコンサンデー出てたのにすごい、あの今もうインターネット嫌いとかで
ね、
あの有名ですけど、
お前を育ててくれたものはどこだったんだとまあそんなわけなんですけど、まあそのですね、イースというゲームだから当時はですね、そういうふうに、まあ、パソコンでゲームができる、そしてすごいその、なんていうんですかね、期待もいろんなものがガッと集まってですね、
はいはい
はい、ここの当時でファルコムにいたこの人は今でも活躍中とかね、もちろんスクエアっていうのは今のスクエアオニックスのスクエニのあれですからね、
はいはい、
元となってる企業ですから、そういうふうな、なんていうんだろう、もうベンチャーみたいなもんですよね、そんなに大きな規模じゃないとか、それまで そもそも、ね、そういうビジネスって成り立たなかった世界に、出てきてっていうことで、非常にね、なんていうんだろう、まあ、有名人というか、今でも活躍する一流のプログラマーであったり、まあ、この音楽もすごい評価されてますけど、まあ、小城雄三さんっていうね、まあ、有名な、ゲーム音楽の作家の方、これが作ったりして、非常にね、なんていうんだろう、当時はその才能が集まってたんですよね、ここにね、そういう新しい何かができるっていう時に、はいはいはい、だから非常にこの評価が高くてですね、特に、まあ、こういう、フィーナという曲もいわゆる名曲。
だからゲーム音楽の何でしょうね、まあ地位向上って言うとあれですけれども、まあ挙げた人物の一人ではあることは間違いないですけどね。
ですね。まあそれまでね、ゲーム音楽なんて、まあそもそも、そういうパソコンでは昔はビープ音だけだったんです。音なんて出ないよっていう、音楽なんて出ないよっていうのを、もうそのマシン語で、ね、そのピッっていう音をものすごく早く言わせることによって音階をつけるっていうすごいことを考えたんだな、人もいるもんだと思うんですけど、そういうところでこう音楽を奏でたりしていた。でところがは、ね、だんだんパソコンも進化してきて、その音源チップをねパソコンの中に入れられると、はいはいはい、で、FM 音源ですよね、その FM 音源を入れたパソコンが出荷されて、その FM 音源を使っていろいろな音楽を、出して、あの音色とともにね、また何とも言えないあの音色がまた、
だからこの音色というか音楽を聞いても分かりますけど、いいすね、だからね、あの最近だと小城雄三の作品だと、あの世界樹の迷宮っていう、ね、迷宮ね、うん、だから まんまあのテイストは似てますもんね。
まあそうですね、あのまんまですよね、うん、であれですよね、セブンスドラゴンなんかわざわざ8ビット音に、はいはいはい、あのなんていうんだろう、 なる機能みたいなのが
落とし込んでみたいなのもあるらしいですけどね。
隠し機能というか、そういうアイテムを手に入れると、うん、そういう、クラシカルな音源を使ったような音になるようなですね、うん、こともあったりしたんですけれど、でまあそのファルコムの、フィーナイースの、うん、イースのアルバムの中からなんですけれども、はい、なんでこれが突然馬乗りラジオ、
オープニングでお前何無断で使っとるねみたいな、
使っとるねみたいな
話になりますけれどもね、
訴えるぞみたいな話ですけれども、ところがですね、6月5日、金曜日からですね、日本ファルコムのゲーム音楽は3000曲以上、まあ、ファルコムさん持ってるらしいんですけれども、はい、ファルコム音楽フリー宣言というのを出しまして、
ね、なんかこう唐突に来ましたね、なんか、ね、
来ましたね。まあその日本ファルコムが、今まで、もっと保有してきたというか、うん、まあなんでしょうね、ゲーム音楽について、まあ、この用途であれば無料で、しかも許諾の申請は不要で利用できるようにしたと。う
ん、ね
え、ね、
すごいこう一企業がこんな大胆なこといきなりっていうのが、
ね、やっていいのかなと。
びっくりはしましたけど
ね。びっくりはしましたけどね。まあ、ここで、と問題になるのが、まあ、著作権の話、これも、何度も聞いた話かもしれませんけども、まあ、初めて聞く人がもしいらっしゃると思って説明しますけれど、著作権ってね、よくね、その、あるじゃないですか、ニコニコ動画で勝手に削除したとか、いろいろ難しい問題があるとか、なんかそういう他人の楽曲使ったら捕まるよみたいな。音楽、そういう、なんていうの、CD にするような楽曲っていうのは、まあ、大きく分けて2つ権利がありまして、はい、著作権と著作隣接権っていうのがありまして、著作権っていうのが、それを、まあ、作詞作曲した人が持ってる権利。
うん、
まあ、著作隣接権っていうのが、その曲を演奏した人や、それを、まあ、レコードにする際に、レコーディングエンジニアですね、録音に携わった人たちとか、大体この2つなんですよ。著作権、著作隣接権、
はい、
で著作権というのは、まあ、今や悪の巣窟となぜか呼ばれていることが多い、
ものすごくこう、ね、
ものすごいネットでは評判が悪い
悪い
あのジャスラックさんをはじめとした著作権管理団体というところが、 管理している場合が多いです。だからそこで作曲家の人たちがこの楽曲を、管理してくださいと、うん、そんなんいちいちあの使わせてくださいとか言われてももうめんどくさいんで困るんで、まあ、
すごいね、手続きも煩雑
ですし、ね、煩雑ですね。だからそういうのはもうジャスラックに預けますんで、うん、ジャスラックで、管理してくださいと、
はい、
であの使ったら使った分だけお金もらって、うん、うちのとこ振り込んでくださいみたいな、
ね、うん、
そういうやり方で著作隣接権っていうのは、まあ、主にその、演奏した人たちなんですが、まあ、それをレコードにしたレコード会社さんが持ってることが多いんですね、
はいはい、
うん、で、まあ、そこのレコード会社さんに行ってこの曲かけさせてくださいと。で、まあ、インターネットというのは、著作権法上では通信にあたりまして、通信の場合は著作権者、著作隣接権者、この2つが流していいよっていう許諾を出して初めて流せる、
うんうん、
勝手にやっちゃ当然いけない、
うん、
で、どっちからも、申請して OK を出してもらわないとやっちゃいけない、
うん、
で今回ファルコムさんはそれを、そういう申請なしで、こういう、利用であるのならば OK ですよっていうことを出した、うん、そして、もう一つ重要なことはファルコムのそういう今までそういうゲームに使ってた音楽というのはジャスラックに権利を預けてないんです。委託してないんです
よ。そうなんですよね。全部自社で抱えて持っていたっていうね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
だからジャスラックに一言も言わなくて我々もいいわけです、うん、我々もジャスラックにこの曲を使わせてくださいって言って、うん、おそらくそうしたら金を払わなきゃいけないんですけども、まあ、そういうこともなし、
うん、
だから著作権、著作隣接権どちらともファルコムが持ってるわけですね、うん、ですからファルコムが、まあ、こういう使い方であれば、こっちに許諾の申請をしなくとも使っていいですよと、
はい、
それがですね、まあ、ラジオの BGM として楽曲を利用という、ファルコム音楽フリー宣言のサイトがあるんですけど、そこにありましてですね、ラジオというのが、まあ、ネットラジオなのかどうなのかっていうところまでは細かく定義されてないんですけれども、うん、でここまた複雑な話で、ね、ラジオっていうとラジオは放送なんですね、
はいはい、
で著作権法上でいうと放送と通信は違うんですね、うん、だからインターネットラジオと普通のラジオはちょっと違うんです権利って、うん、あのそういう権利をそうあの使う場合の ね、
うん、
ね多少放送の方が緩いんですね、
はい、
あの放送法というのがあったりして、でまあ、そういうところですが、ウェブサイト、ブログなどの BGM として利用するということも、まあ OK であるというふうに、書いてあるのでですね、まあ、ネットラジオ、まあ、馬乗りラジオですけれども、ポッドキャスティング。
だからこれをだからウェブサイト、ブログ等の BGM っていうふうに照らし合わせて考えると、使えるのかなみたいな。
なっていうね、うん、ことで、まあ、やらさせていただきまして、もし、うん、まあ、一応これってアンケートがあるんでそこで、一応こう使いましたよっていう報告は、まあ、ファルコムさんの方に僕からしようと思うんですけれども、うん、でまあ、その時にこの使い方はちょっとみたいなことは、まあ、もし言われたとしたらもうすぐにあごめんなさいって言って全然下げる、別にそこでなんか表現の自由を盾に争う気は全くないんですけれども、
うん、
ただまあこういうふうに、ね、せっかく、ファルコムさんもそう言われてるんで、ぜひともまあ、ね、名曲ぞろいのね、
積極的にね、うん、こう使っていいよって言ってくれてるわけですからね、
ね、
うん、
そしたら使わない手はないよねみたいな感じで、うん、今回オープニングでドーンと、
まあでもしかし、なんでこうここに来てこういうような大胆なことを思いついたんでしょうね。思いついたとかやろうと思ったんでしょうね。
やろうと思ったんでしょうかね。どうして
なんでしょうかね。どういう戦略というかメリットというかなんかを考えてたんだろうな。うん、
ねえ、ちょっとよくわからないですけど、ただまあね、これ当然こういうふうに書けるという場合には、その CD を買わなければというか、
うん、
音源を手に入れなければいけないわけで、うん、それは今 iTunes で売ってたりですね、
そうですね、
ファルコムのオンラインショップの方で CD が売ってたりですね、うん、するわけでして、まあ、それを購入して、使うということになれば、うん、まあ、若干のその売り上げがね、
うん、
上がるということはまあ見込まれるのかなと思ったりもしますけれどもね。そういう意味で、まあ、その自分のところにね、そういう財産として持っているものを どうやって売っていくのかというか、どうやって利用していくのかっていう、
まあ
そう
ですね、最近だと、まあ、動画サイトとかでね、その歌ってみただの、演奏してみただのっていうような形でこう広くこう伝播していくっていうのがね、
ありますからね、
ありますから、まあ、そういうふうにいち早く企業として乗っかっていこうというか対応していこうっていうふうに思ったのかもわかんないですけど
ね、たのかもわかんないですけどね、うんうん、まあだから、いろいろとねフリーで、まあ、こうお使いいただけない例は、まあ、楽曲そのものをね有料で、配信したらそれはおかしな話なんで ね
勘違いする人かもわかんないですけれども、そうそうそう、ね、決してはその無断であのなんかこうファイルを送信したりやり取りとかそういうことがフリーだよってわけじゃない
ですね。いうわけではないんでね。そうなんですよ。そこはね重要にならないとね。
うん、
だからあのなんていうんですかね、そういうなんでしょ、じゃあ全部ファルコムの曲全部商売しようぜみたいなのは、まあ、まあ無理ですから。
ウィーンにこう放流しようぜ。
そうそうそう。
そういうあれじゃない
ですか。そういうあれじゃないですか。何かそういう、なんていうんだろう、自分がなんか作品を作る場合の、BGM に、うん、使いたいっていうようなことだったらいいですよっていう、うんうん、ことなんでね。だからこれ、まあ、BGM に使うっていうことが基本的に前提として在体利用例の詳細のところには考えられているようで、だから難しいですよね。こういうラジオ的なネットラジオ的なものを使ったら、まあ、曲を流してるときにやっぱ声はかぶせた方がいいのかなとか、いろいろちょっと気にはなりますね。要するに、まあそういうふうに、なんていうんだろう、曲を最初から最後まで BGM を入れないまんまかけると、まあそこだけ抜き出しちゃうと、まあその、なんていうんですかね、フリーな音源になってしまう、フリーな音源というか、ただで手に入ってしまうわけではないですか。
BGM としての利用じゃないだろうみたいな感じにね。
そうそうそうそうそう。
うん、
まあ、そこら辺になってしまうというところは確かにあるわけで、うんうん、その辺が結構難しいんですけれど、うん、まあなんていうのかな、どっちかというとそうかけたくなるようないい曲もあるんでね、なんかせっかくだったら聴いてくださいみたいなね感じでっていうようなところでも、まあ難しいところではあるんですけれども、
まあなかなかこう企業としてすごい画期的な動きだなとは、
うん、
思いましたけど、まあ、同時にこのなんていうんですかね、フリーでこのお使いいただけない、いただけない場合の例っていうのがこう書いてあるじゃないですか。
はいはいはい、
でそこでその気になるのがその楽曲演奏もしくは歌唱した、映像や音源を含む各種コンテンツそのものの販売および有料配信ってあるじゃないですか、はいはい、ここがすごい気になるっていうか、このすごい明確に打ち出してきたなっていうので驚いたんですけどね、あの世の中にはそのね、あ、はい、二次創作っていうのがあるじゃないですか。で、まあ、動画サイトとかでこう、歌ってみただの、演奏してみただので、こう、アップする分には多分まあ、いいとは思うんですけど、はいはいはい、そういうふうに使ってもらいたいということでやるの宣言だと思うんですけど、
はいはいはい、
あの、やっぱり、音源をその同時に CD として、売る人たち、うんうん、売る団体って、すごくいっぱい多いじゃないですか。はいはいはい、まあ、秋葉原とか行くとそういうふうな同時に CD、いろいろ売ってますけれども、
はい、
今後そういうもので活動していた人たちに対してものすごくこうピシッとこう線引きを、
うん、
こう引いてしまったのかなというか、非常にこう同人活動されている人にとっては結構こういたしかゆしというか、
まあね、
複雑なところなんじゃないのかなっていうのを思いましたけどね。
確かにね、その、うん、いわゆる同人音楽というのは、まあ、あの同人誌のそういう即売会とかね、いわゆるコミケみたいなもんですよね、うん、の中でももうすでに一つのね、そのブースができるぐらいの、まあある程度もうちゃんとしたなんていうの、商売というわけじゃない
けど、大手のところになるともうすごくやっぱりね、うん、あのお金がみたいな問題がいろいろねありますけどね、いろいろ稼いでね、
ね、
うん、
でそういう中にはそのそういうゲームミュージックをアレンジしたりとかいうふうに、はいはいはい、そのまあ自分たちで演奏したものとかを、うん、結構販売してる例があるんですね。
そうですね、
うん、でそういうところで、まあ、特にゲームというのはやっぱりそういう、まあ、親和性があってですね、うん、同人誌というか漫画とかそういう世界観とね、でだから結構そういうものをその購入する方もいるし、うん、まあ、制作して有料で販売する人もいたわけですよね、うん、ここで、ね、この なくさびを打ったっていうのは
今までその辺はすごいグレーだったわけじゃないですか、うん、
はっきりとはねしてないその、ねうん、同人誌的な世界も結構グレーじゃないですか、うん、だけれども、まあ、特に、まあ、何回ねいろいろ摘発とかあったみたいですけれども、うん、全体的にはそうなんていうんだろうグレーなまんま、まあうん、言っているわけなんですけれども、うん、ファルコムの曲に関してはだから今後はできないですよね。そういう販売はできないですよね。もう、うん、まあ、別途許諾契約が必要となると、
うんうん、
だからそこにプロアマ個人法人同人問わずと書いてありますからね、うん、まあ明確ですよね、ある意味
ね、ピシッとね、うん、
その同人音楽に対してのそのなんて言うんだろう、まあ一つの態度をはっきりと示した、うんのかもしれない、
うん、
というところ点はあるかもしれないですね、
うんうん、
ただまあその企業としてのその考え方というかの問題ですからねここはね、うん、であってまあ要するにタダでそれやるんだったら別にいいんだよっていうようなところはちゃんとある程度書いてあるのでまあその辺は、うん、どうなのというか
ねえ、
うんあと、まあ、これは、その、先ほど、まあ、言いましたけど、その、著作権の、権利を、ファルコムさんが持ってると、
はい、
いうことは、どういうことかと、いうとですね、
うん、
まあ、当時、この古代、小城さん、
小城さん、
小城さんは、社員だったわけですかファルコム。
ファルコムは、まあ、イースとか作ってた時代は、まあ、バイトだったんじゃないかという話は聞きましたけれどもね。まあ、ゲームミュージックって、だから、基本的に個人に対してではなくて、やっぱ会社のものっていうことに、
はいはい
はい、まあ、通例としてはなってますからね。
うん
うん、
だから、まだそういう当時ですよ。そんなに、もう、その、ゲーム音楽が、まあ、ビデオゲームミュージックというので、細野さんがね、ああいうふうにアルバムにして出しましたけれども、はいはいはいはい、とはいえ、その楽曲が、例えば CD 化して、
うん、
何千枚何万枚売れるなんてあんま考えてもいないし、
うん、
みたいな。で、小城さんもその当時は、まあ、そのバイトかそういう契約者か分からないですけど、うん、どういう立場か分からないですけども、お給料をファルコムからもらって、はい、音楽作ってこれに合う音楽書いてって言われて、うん、まあ、その仕事の一環としてそういう曲を作ってたと、いうことがですね、まあ、そのでこの曲がめちゃくちゃ有名になったりしてね、で CD 実際今出してますけど売れちゃったりすると、じゃあその CD 売れたお金は、ね、作曲家の小城さんに入るのかというと入らないんですよ。なんせこれ会社のもんなんですよ、
うん、そうなんですよね。だからこう今回のこのフリー宣言っていうのは何でしょう、そのどういう思いで小城さんはこれを
言った
のかなっていう、ちょっと複雑な思いではあったんですけれどもね。
そこが難しいところでね、昔こういうことはその歌謡曲とか演歌の方にもあるわけです当時ね、はいはいはい、そのコロンビアとかそういう、まあ、昔からある会社はそういうフリーの作曲家を、まあ、自分とこの専属作曲家にして、どんどん曲を書いてくれと、そのもう給料払うから。ただし、作曲、楽曲の当時著作権なんていう言葉もほとんどわけも分かんない時代だったから、うん、その、楽曲に関する権利は全部うちが持つと、放棄してくれと、で実際に今でもその、管理楽曲とか専属楽曲とかっていうんですけど、そういう曲はなんていうんだろう、ジャスラックとかが手を出せないんですよ、
うんうんうん、
そのレコード会社あるいは誰か、その権利を持っている誰かがうんと言わないと何もできない、
うん、
楽曲というのは実は結構あるんですね、
うん、
利用できないんですよ。だからでそれってね、その、まあ、当時はね、そういう契約に基づいて、やってたわけだけれども、その長いスパンで見ると、で特にまあそういうふうによ、その当時は売れると思わなかったんだけれども、うん、いや実はもうバカすか売れちゃってさみたいな。
だからこのイースとか、まあ、他にも、まあ、小城さんだとファルコン時代だったらソーサリアンとかあるんですけれども、はいはいはい、結構その音楽によっ てこう売れたというか、まあ、なんか広まったみたいなところが結構あって、うん、まあ、小城サウンドにこう裏打ちされた人気みたいなのがありますから、はいはい、その割に結構そのあまり扱いがよろしくなかったという立場的にもギャランティー的にもっていう、
ね、
話がこうあったりなかったりみたいなのがあるん でしかも結構こう CD とかも割とコンスタントにイース関係は出てたりするんでね、はいはいはい、でそれが全部ファルコムでこう抱えているわけですから、うん、それらの音楽が CD が小城さんに対してはどうなってんのかなみたいなのは
ちょっとね、ちょっとそこら辺が
常々に思ってはいたところですけど、
ね、うん、不安というか、うん、どうなっているのかしらみたいな、うん、これってね、その決してファルコムさんをその悪く言う気は全然なくて、うん、ただそこの問題って著作権の問題というのはその非常に難しいというか、うん、あの結局なんて言うんだろう、ウィンウィンというか、うん、上手にねそういう風なね、やっぱり努力というか素晴らしいものを出した人っていうのは評価されるべきだし報われるべきだよねっていうのが一つあるわけで、うん、そこに対してどうそのね評価、うん、報われるっていうことはどうなのかとか、まあね、うん、お金なのかお金じゃないのか名誉なのかみたいなのもあるんですけれども、うん、
はいはい、
うん、なんか常にその著作権のところのやっぱりどっかにそれを考えないと、うん、考えておかないとやっぱり人のやることなんでね、そういう、うんうん、やっぱりそこら感情的な部分も非常にたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
なんかあのジャスラッククソやみたいな、あるいはなんかお前ら金だけ欲しいんか音楽家どもみたいな
、うん、
なんかそういう無意味なあの言葉の投げつけ合いになるのはどうもあれなんだよなっていうのが、うん、でだからこういう時にあぜひ皆さんもその、まあ、考えていただきたいのはこういう時になった時には小城さんはどう思ってんだろうなとかね、うんそのいやこうやってくれこうやったというファルコムさんに対してはすごいあれですけれども、うん、本当によくやられたなと思うんですけれどもね、うん、そういうものと同時にその、うん、そうミュージシャンというか音楽を作ったりそういうことをしたりする人がね稼げないからって言ってバイトしてたりするわけじゃないですか、うん、まあやっぱりね音楽で生きていきたいと言ったら、まあ、まあその人が頑張りゃいいだけの話なんですけれども、うんうん、少しはやっぱりね楽な暮らしってわけじゃないですけどやっぱり生活に必要なお金ぐらいはねなんとか音楽だけで稼げたらいいのにねっていう、いやまあそれだけのそのね、あのたくさんの人から評価される作品をコンスタントに出してる人だったらなおさらねっていう、うん、そんなことを、ぜひいろいろと考えていただきたいなと。これは音楽、うん、あのね、インターネットの時代になってその今までは聞くだけだった、ね、人もその平気でこうやってラジオの真似事とかできる、つまり音楽を利用できる、
はいはい、
簡単に音楽を利用できる立場に立ったわけで、
うん、
だとしたらやっぱり上手に利用したいし、なんかその利用することによってそういう音楽を作った人たちもいや嬉しいねこうやってねっていう風に思われてほしいような、うん、そういういいサイクルで、ことが運んでほしいと、
うん、
常々それは思ってますんで、うん、ぜひそういう風なそのなんか、あの感情をむき出しにした言葉の投げ合いではなく、うん、どうしたらいいだろうっていうことをなんか、うん、それは本当に僕自身も答えは出ないですけれど、
うん、
考えていきたいし考えていただけたらなと思う次第でございます、
うん、
まあ本当にこういうことをやってて本当はねバンバンバンバン音楽をかけたりしたいんですよね、馬乗りラジオとかでもね、
本当はねこれこれこういう影響があったんですよみたいな、じゃあ聞いてくださいみたいなのがね一番、ね やりやすいですけれどもね。
そうそうそう、だいたい僕らがベラベラそんな喋ってんの聞いたってしょうがないでしょ、ね、しょうがないでしょ正直。あのなんかまだお前ら音楽かけてるよみたいな、5分でいいよお前らの話やみたいな思いません？正直僕ね、
ごたくはいいからみたいな、
ね、そうそうそうそう、もう分かったから流せよみたいな、あるでしょ、あるでしょ、知ってますけれどもね。I know, I know。だからね、ね、本当にそういう風になってほしいなと思う中でのそのファルコム音楽フリー宣言というのは本当にすごく、まあ、会社としての決断としては英断だと思いますし、
こういう風に態度をきちっと表明するのはやっぱり画期的なことですしね、
うんうん、だからそういう風に、まあ、上手に、ね、使っていって、せっかくなんでね、ぜひともいろいろどんどん使っていっていただければなとも思うし、そのきちんと、まあ、その向こうのね、この利用例みたいな、あの楽曲利用規約に基づいたところで、で、なおかつ、まあ、そういうこの音楽を作った人は今も元気かなとかね。
まあ、小城さんバンバン現役なんですけど、まあまあまあ、
小城さんもね、本当にあの人はもう本当に有名な人というか、
バリバリの現役ですけど
ね、すごい人になっているわけでありまして、それはいい、それはそれで素晴らしいんですけどもね、まあ、そうじゃない人たちもまだたくさんいるわけでね、なんかいろんなそういうことを、考えるいい機会にしていただけたらなと思います、うん、私もなんかいろいろこれについてちょっと思うところがありますね。なんか、3453曲もあるんですね。しかしね、ファルコムさん、
そうですね、
すごいですよね。
まあ、これはもうほぼ大体もう今 iTunes とかでもこう売られてますしね、
うん
うん、
これね、あの今回これができるっていうんで俺すごい探したのが、あのザナドゥの、
はいはいはいはい、
あのザナドゥずっとあのやってる時にそのテレレレレなんかこう多少アラブっぽい音、あの旋律が流れるんですよ、
うんうん、
あれないかなと思って、あれずっと馬乗りラジオのバックに流してようかなと思って、あれはねものすごい、もう僕を鮮明に覚えてますよ。あのザナドゥって本当に当時僕は中2ぐらいかな、中3かな、もう画期的に面白くって、
うんうん、
こんなに面白いもんがあるんだと思って、そので難しくて結局解けなかったんですけれども、あの中盤戦でこう魔法とか剣とかを使って敵を倒していくみたいな、うん、でなんかいろいろなアイテムを手に入れてパワーアップしていったりとか、鍵がないみたいなね、
うんうんうん、
こう鍵がないからここに行けないとかね、でもどこに行ったら鍵があるんだとかね、鍵バカスカ買ってると高すぎて買えなくなっちゃったとかね、よくできてたんですよあのゲームって。だからなんかあの音楽って結構自分の中で頭リピートするんですけれども、すぐそんな曲たちが、だから僕はイースとかも高校生だったんで、
はいはいはい、
で高2ぐらいだったんだけど、当時もうそのファミコンとかスーファミ出てないかな、ファミコンとかだったわけですよ。
もうあの当時になるともうゲームはもうほぼファミコンみたいな形でしたよね。そうそうそう、
だからパソコンでゲームするっていうのは一部の人だったんですよね。で僕はその中学校時代に PC6001M2 を、まあ、買ってもらって、自分で買ったんだあれは、買ったんですけれども、でもう PC6001M2 は高校2年ぐらいになるともう過去の機種なわけです、完全にね。もう今 PC6001M2 で新しいゲームなんか出ねえよみたいな感じだったので、あんまりね、あのゲームとかしなかったし、それ88とかは当時あんま高かったんですよね、とてもじゃないが手に入れられなくて、周りも持ってる人がいなくてね、88とかね、だから結構88のゲームってやってないんですよ。で88からファミコンとかに移植されたりしたじゃないですか、
うん、そうですね、そうですね、あの、まあ、イースとかもまあそうでした
けど、ね、そうですよね、うん、でもう僕はファミコンも持ってなかった、
うん、
結構この時期がゲーム断絶時代なんですよね僕 だからこの頃のロールプレイングゲームがすごい好きだったんだみたいな話をされるとすごい、うん、ああそれな、なんかわかるわかる、俺あのまだログインとか確か買ってたからあのすごいあの盛り上がってるな、見た覚えあるなとか、うん、そういうのはありましたけどね。まあそんなな感じで今回オープニングで、うん、イースのフィーナという曲を流させていただきまして、まあでも与田さんとかはまさしくそのゲームミュージックから入ったってわけじゃないけれども、
まあでも人の心ついた頃に好きになってた音楽はゲームミュージックでしたから ね、
そこからまあそういうふうにそのインストルメンタルとかフュージョンとか、うん、そういう音楽を聴く素養みたいなものがここから養われていったわけですもん
ね。そうですね、うん、
だから結構そういう人ってね いるんじゃないかなと、うん、これで音楽に興味を持ったというか、そういう意味ではすごいなんか、うん、一つのあんまり表には出ないその音楽史というのかな、うん、そういうものなのかもしれないですね。たまには、ま
あ今のでもあれですよね、子供たちも下手したら一番最初にその影響というか、まあ、うん、耳にして好きになって音楽っていうのは、まあ、ゲームっていうのはザラにあるかも
しれないですね。ザラにあるでしょうね、
もう生まれた頃から DS なり、そうそうそう PSP なりがあったりするとなおさらそうですし ね、うん、
そういうことなんですよね、
うん、
ちなみにドラクエのあの杉山浩一さんたちの曲は全部ジャスラックにしっかりと預けられております。
はいはいはい、
あれはなんていうのか、最初からもうそういうプロダクトとしてね、
うん、
しっかりと完成されていて、あの人がだからそうだよな、あの頃のあれはオニックスか、チューンソフトの中村さんとかがやったんだっけな。
ああそうですね、
ね、チューンソフトっていうのもちょうどねその頃です、80年代前半ぐらいかな、ドアドアとかね、
ドアドア ね
だからそういうなんかきら星のようにスタープログラマーの人がいたん、うん、なんかあの当時はやっぱ個人でさ、
はいはいはい、
なんか全部やれてたじゃない、
うん、
でだんだんだんだんそういう風に分業制になって、ファルコムさんなんかおそらくそういう風に分業にしていったんですよね、うん、で音楽は音楽の専門家、うん、でプログラムはプログラム専門家、グラフィックはグラフィックの専門家みたいな、うん、そういう風にしてだんだんだんだん人が大きくなってって、今やもう 大作みたいなね、
うん、
えらいことになったおかげで、ゲームが出せないみたいなね、かえって難しくなっちゃったりしたりっていうのもあるみたいですが、まあそんなでこれからはね、まあちょこちょこと、ファルコム系の音楽でなんかこういうの流せていけたらいいですね。
まあなんやかんやで BGM で勝手にフラット使ってるかもわかんないですけどね、うん、
ねまあ、そんなこともたまにはしようかなと思います。なんか最近音楽とか全然かけてないし、オープニングも、うん、随分使ってないんですけれども、ね、
うん、
あの以前50回の時に、いただいた曲を使わせていただいてましたけれども、てな感じで、そういえばもう150ですね、もうすぐ馬乗り
の時もう備えになります
ね。えなんか、
そう
ね、この間100回とか言ったような気がしたんですけどね。うん、
ですよね。
もう150に近づいてまいりましたけど、
ね、
150回は何やりましょうかね。なんかね、
多分何もしないでしょうね。
まあね。
いつも通り。
いつも通りですよ。ね、だからね。
前もそんなに言って何もしなかったですから
ね。ね、150回の頃、ああでも150はもうすぐか、7月ぐらいになるな。
うわ早いな、
これが毎週やったとしたらね。
うわ7月か、もう7月で
早いっすよ。
Perfumeのアルバムが出る頃
ですね。そうそう、だからなんか150回 Perfume のアルバム発売記念みたいな、
うん、これ木戸師匠の酷評とかを聞きつつみたいなね、
木戸ディスを
こう判断を仰ぎながら、
ね、
ああそうっすかとか聞きながら、なんか
じゃあどんなんだったらいいんですかじゃあっていうね。でももうね、もう俺でもパフューム言うのはもうやめようかなと。
おっとここに来て、
もうね
大胆な、
そんなね いや、Perfume、まあ、8月からツアーあるじゃないですか。
はいはいはい。
そのファンクラブ選考の、抽選結果の発表が実は今日だったんですよ。で、まあ、A、B というグループ分けをしまして、A が、うん、まあ、8月いっぱいまで行われるホール系のツアーですね。
あ、はいはい、
で、9月の終わりから行われるでっかい日本外資ホール、ジョーホールアリーナのこうでっかい系のアリーナツアーは、
うんうん
うん、B コースという2つに分かれたわけです、
うん、
で A の方で第1第2を出すと、 B の方で第1第2を出すと、うん、希望をね。で A の場合はどっちかに1つしか当たらないですよ、当たったとしてもと。
ああ、なるほど。複数は無理だ
と。そうそうそう、うん、B はまあ多少余裕があるからでしょうね。 A、うん、B 両あの第1第2希望同時当選の可能性もあります。
はいはい。
で私ですね、まあ、以前にお話ししましたけど、お盆広島帰るんで広島第一希望みたいな、
うん、
で第二はまあそれは純粋に自分が行けるところといったら本当に戸田しかないわけで、
うん、
どうせすごい倍率になるんだろうなと思ったけど、
あ、まあ、そうでしょうね、うん、
まあだけど広島当たるでとか思って
何を根拠
に何を根拠にしてる。いや今までね外れたことはなかったんですよ、ファンクラブ抽選で一応。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なのでまあね、捨ててもいいっていうのはあれですけれども、まあ、外れてもいいやと思って、うん、戸田第二希望で出して、で、
はいはい、
B コースの方はまあ横浜アリーナのその14、15第一、第二と、
うん、
2日間やったんですけれどもね、全部外れました久々です。
ついに
久々じゃないです、初めてです。初めて全外ししました。
あら、
なあ、もうなんかあの、あれなんか誰かが聞いてたかね、馬乗りラジオ、
うん、
あのなんかもうこいつら好きなこと言いやがってみたいなね、なんかうぜえからこいつらもう来ささなくていいよみたいな、なんかそう言われたような気になりましたね、もうあいつもう締め出そうぜみたいな。
もうキモいファンと
かいいから、ね、そうそうそう、もうお前らみたいなのが必要じゃねえんだよみたいな、そうじゃないやつらに来てほしいんだみたいな、
もうお前らの指図は受けない、
受けない、そうそうそう、
3人も言ってるじゃないみたいな、
ね、そうね、私黒ですわ、黒ファン、
黒パフューム、
黒ファンなんですよ、もうだから消えようかなって、
なるほどなるほど、
なんて、
うん、
まあ
いやでも全滅というのは厳しいですね、
ちょっとめちゃくちゃテンション低いんですよ、おかげさまでね、
うん、
まあ、ドヨーンとしておりますけれど、
ファンクラブ選考がどんだけの枠抱えてたのか分かんないですけど、相当じゃあファンクラブの会員数って多いんですね今ね。
ね、どうなんでしょうね、
まあ、1人何口も買ってる場合もあるんでしょうけれども、まあ、
でね、いやでもね、あの全滅もいますね、なんかよく、ミクシーとかニチャンとかでそういう当落報告をするじゃないですか、そういうのをダーッと見てると、でも一つだけだったみたいな人も結構いるし、いや全滅でしたよみたいな人もいるし、まあ、当然その全部当たったよっていう人もいるわけですけど、まあ抽選ですからね、それは抽選なんで、そういう人もいりゃ当たらない人もいるでしょう。まあそんなわけでございまして、私ですね、どう明日から何を、支えに生きていけばいいのか。
え、もうあれなんですか、次のファンクラブ選考みたいなのはもうないんですか。
なんで、ね、今度アミューズモバイルごめんなさい、まあ、アミューズモバイルであるんですよ、アミューズが持ってるモバイルサイトで、
そうそう、携帯からの
取り
組みというか、
月額315円かなんか払うんですけど、ね、もうね、もうなんていうの、どこまで削ってくんだよ俺らもみたいな、
搾取、搾取ですよ、
ね、搾取、搾取ですよ、これこそが資本主義ですよ、格差社会ですよ、
ようできてるわこれ、
ようできてますよ、もうまあそこに突っ込んでいくしかないですわね、もうね、もうね、こうなんていうんですかね、もう振り返らないみたいな、
もう死の子の言うてる場合じゃない、
死の子の言うてる場合じゃないです、ね、見たいですから、もう、ああ、もうほんまにへこみ、
そのじゃあモバイルのあれが終わったらもうじゃあもう一般というか、
なんかどっかでまたあのいわゆるローチ系とかあのあるじゃないですか
のその先行みたいな
の先行はあるみたいですけどね。
あとじゃあその先行と一般であとじゃあ、3回ぐらいですか。
あ、3回ぐらいですね。
あ、
なんでですかね、しかし、
ね、まあだからこうあれですよ、行いですよね、日頃の
日頃のね、うん、あの間違ってたんでしょうね、うん、もうこれからはライブ終わってもそんなねこんな、カラオケボックスで収録とかもやめます。ちょっとちゃんとします。
いやそうが厳しいな、
厳しいね、
こんなツアーでね相当まあまあ余裕というか、
うん、
うん、ありそうな気もしたんですけども ね、
うん、いやいやいやいや、
うん、
すごいわこれは。まあ、うん、だからファンクラブ枠っていうものがもしかしたらそれほど多くなかった可能性はまああるっちゃあるんですよ、うん、今回その今回のツアーっていうのはまあ、なかなか、ね、そういう地方も行きますしね、
うんうん、
いわゆる会員そういうカンクラ会員だけではない現地のそういうイベンターとか、
うん、
そういうところとかも、まあちゃんとやっていかなければいけない、
まあ、そっちの方にこう優先的に席を確保してるっていう可能性はあります
よね、
う
ん、可能性はありますからね、うん、だからまあそういう中で、うん、ファンクラブだけにガッと割くわけにもいかなかった、うんものはあったのかなと思ったり、うん、代々木はかなりねそういう意味ではやっぱファンクラブかなり枠はあったと思うんですよね、
うんうん、
まあだけど横浜アリーナがね横浜アリーナの最後落ちるって何さみたいなのものすごいね、平日だってお前らもうみんな来すぎですよもうそれが非常につらいですわ。
代々木のあれよりはこう席数的に多そうですけどもね。
ねえ
ねえ、
なんかもうほんまに
釈然としない、
釈然としないですよね。もう絶対あいつ外そうぜみたいなひそひそという話があったり、違いないというものすごい被害妄想で、清らかにね来週から格調高くね、うん、もうお届けしようかなと。ああということでしばらくはあのチケットをか探しに駆けずり回る日々が、はあ、始まるのかと思うと直角二等辺三角形ツアーですよ。
おお、これね
これね、
あれね、アルバムタイト
ル、ね、ニューアルバムのアルバムタイトルはなんか ね、
タイトルね、
あのアルバムのデザインだけ見して ね、 ねなんじゃこりゃみたいな、
ねね、すごい憶測を呼ぶような形で ね、 ねデルタじゃないかとか、まあ、トライアングルかみたいな、まあ、トライアングルってなりましたけれども、
ね、
なるんじゃないかとかいろいろ憶測を呼ぶ仕掛けみたいなのやってましたね。
まあゼビ語ですよね、でもまあ、いいじゃないですか、ゼビ語でも。もう、オリオリ。ニューアルバムはオリで、我々の中では。
我々ラジオではもうオリで。
オリで。オリ出るね、みたいな。意味わかんねえっていう方に説明しますと、ゼビ語っていうのがあるんですよ、この世にはね。
はいはい。
その、ゼビ語の、あの直角二等辺三角形は、ゼビ語ではオリっていうんだそうです。
あのゼビウスっていうゲームが ね、
ね、
あの昔あって、でその作った遠藤さんっていう人がその、はい、ゲームの世界設定を作るのにそのゼビ語という、 こう言語を作ったんですよね、
うん、
でそれの数字の呼び名でいろいろ彼がこうデザインしたのがあって、でその0から
9までってこともあれ、ね、ありましたね、
うん、でその3の呼び方がそのオリって言って、うん、でその形がね、あのいわゆる
直角二等辺三角形、
直角二等辺三角形で、
しかも3ですからね、
3ですから、
うん、
お
サードアルバムだし、まあ、パフューム3人だし、おっと、
まさ、あ、で安田がこうゲームアウト聞いてましたから
ね、
これさすがゼビ語知らんことはないやろと、
まあね、
ゼビウス知ってるやろ
し、知ってるやろ、ね、そんな、
ね
ね、
で普通にそんな ね、デルタやとか、
そうそうそう、
トライアングルだとか、そんなベタなことはせえへんやろと、
ね、
こんな風にこうなんかじらした感じでね、
そうそうそうそう、
やってるわけですから、なんかこう呼び方があるんやろっていうね、
うん、
と思いきやいきなり普通やらオーソドックスなあ普通じゃんみたいな、そうそう
そう、トライアングルってみたいな感じでしたね。折りでいいですよ、折りで。
考えすぎて俺はずみたいな
ねえ、
いやーね、本当に
僕はあとね、イデオンかと思ってましたよね、正直ね。イデのあの D なんですよね。
そんなあのなんか嫌な名前は
大変ですからね。
だ
から
みんな死ぬ感じがするじゃないですか。
そうそう、ツアー名皆殺しツアー2009じゃないですか ね、 やっぱね、
最後死んで終わりみたいな、
最後死ぬってバッハフランとかね。あ、またこういうこと、あの前回の放送を聞いた、とある方にものすごい叱られましたからね、僕ね。 お前適当なこと言いやがって、レゲエとかに関して、すいませんすいませんでしたみたいな、ものすごい謝って、お前なんだそりゃみたいな、知らないかと思って適当なこと言いやがってみたいな、すごい怒られましたすいませんでした馬乗りラジオなんて真面目に聞く人なんかいないからいいんですよ、もう。なんかボワーンとした話をボワーンとするだけなんですよ、
勘弁してください。勝手にこう憶測と決め打ちで言
う
てるだけ
ですから、そうそう、言うてるだけですからね本当にもう
ねえ、まあアルバムタイトルトライアングルね、
ねえ、
うん、
なんか いろいろとね、曲
楽曲、ね、解説
みたいな ね、 ね、出てきて、なんかやたらと青いりますね、うん、今回はね。
結局あの何ですか、アルバムミックス的なのはエッジと、願い
です。願いですね。
うん、
そうですね。もう なんかね、あれですよね。願いとか評判良くないですね。なんか、
まあね、願いはいろいろ評価分かれてますね。
うん。
うん、
何がそんなに嫌なんですかね。
まあライブの最後を飾るにはっていうことでの違和感なんでしょうけれどね。うん
うん、難しいな、
うん
うん。まあ人それぞれいろんなパフュームがあるんですね。
うん
うん、当たれよな、当たれよ。なんで、
もうまあ普通にも
結構得は積んできたと思うんですけど、パフュームに関して言うと、俺は少しぐらいの得は積んできたと思うんですけどね。
逆ギレ
こういうのが一番立ち悪いですからね。もうね、そりゃ排除されて叱るべきですよ。もうお前なんかにパフュームの何がわかるんだ。その通りでございます。
ね、
もうこれからなんかクラシックとか聞きますも
ん。それもそれはそれもそれである意味クラシックへのこうなんか歪んだイメージですけどね。
メンデルスゾーン聞きます。聞いたことないだろうめっていう、ね。
まあまあまあ普通にもうビアなりローチケなりの一般の方が、うん。さらっと変えるかもわかんないんでね、
うん、
まあ、僕はちょっとそっちにかけますけれどもね。
まあね。まあみんなでジョーホール行きましょうよ、もう10月11日か10日、う
ん、ねえ、まあ、2日もやるんだから1日ぐらいはとは思うんですけどね。
ね、
うん、
というわけで馬乗りラジオをお聞きの皆さんはどうでしたでしょうかね、当落状況
ね。そうですね、
当たってるといいですね本当に。
木戸くんとかも
う
何口も買ってそうなイメージあるけれども、どうなってんでしょうね。
まあ、木戸さんはねどこからともなく手に入れる、あの謎のシンジケートみたいなのがあるんでしょうね、木戸さん
は。いいないいな、
かっこいい世界があるんでしょうね、きっとね。まあそんなわけでございまして、最後まで聞いていただいてありがとうございました。150回になろうとする馬乗りラジオでございますが、何にも変わらず淡々と粛々とお届けしたいと思います。ということで、最後に宇賀さん何かございますでしょうか。
そうですね、またね、いつ一般発売のチケットはね、もしもダメだった場合は、 ろしくお願いします。
この間で味を占めましたからね。この間、ね、それでそういうリスナーの方にね、譲っていただいた席がめっちゃいい席で、みたいな。
このリスナー頼りっていう、この悪癖を。
悪癖をね、いい加減払拭したいんですけどね、本当に。本当にこんなことばっかりやってると怒られますよ、本当に。お前ら、この野郎。
刺されますよ
ね。刺されますよ。何のためにやってんだ、みたいな。そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですけど、ついついその藁をもすがる気持ちで言っちゃったりすると、ね、優しい方が手を挙げてくれちゃったりしちゃってみたいな感じなんで、皆さんもだからポッドキャストやればいいんですよ。本当にね、こういうなんかだからイースの曲とか流してパフュームいいよね。それじゃあまた来週ぐらいでいいんですから、本当に本当にね、そういうのをどんどんやっていきたい。どんどん僕もそういうのを聞きたい。という感じです。はい。はい、じゃあありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。